小林さん、おはようございます。子供たちの皆さん、礼拝のセレブレーションに祝いに、加わってくださって本当にどうもありがとう。実はですね、欧米のある教会では、礼拝という代わりにね、ワーシップという代わりにセレブレーションというふうにそれを呼んでいる、教会があるんですね。要するにこの礼拝というのは、ちょっと、英語でも worship といえばね、ちょっと硬いような雰囲気がありますよね。celebration といえば、これは、直訳すればね、お祭りなんです。祝いなんですよね。そういうふうに礼拝を呼んでいる、そういう教会があるんですね。で、私はそれは聖書的だと、そういうふうに信じています。私たちの神様を心から喜ぶんですね、祝うんです。礼拝というのはそういう場であるというふうに、御言葉は語っていると思うんですね。教会が教会である最大の特徴は2つあると思います。1つはね、セレブレーション、ワーシップ、祝い、神様を心から褒めたたえ、神様を喜ぶこと、それが一つですね。まさしく今私たちはこの礼拝の場で神の民たちが共に集って、私たちは神様に心から私たちの感謝を伝えています。神様の成してくださった素晴らしい愛の御業、また神様ご自身に対する私たちのその思い、感謝の思いを、喜びをお伝えするんですよね。で、教会、キリスト教会であるイエス・キリストを信ずる者の群れはまずですね、神様を心から礼拝する、セレブレーションをする、そういう群れなんですね。もう一つあるんですね。それはね、皆さん何だと思いますか？聖書は教会のもう一つは述べ伝える、証しをすることなんです。教会のこれはもう教会の教会たるゆえんの二つをですね、もの、礼拝と伝道、礼拝と宣教、礼拝と証、セレブレーションとウィットネス。すいません、だいぶ英語が半分混じったりしておりますが、それがね、教会の、あるべき姿であると、そのようにですね、考えることができます。旧約聖書を読んでも新約聖書を読んでも、そのことはですね、各所で明らかに、されています、なっています。実は今日の詩編の96編はそのような箇所の一つなんです。非常に特徴的な箇所の一つでありまして、前回共に学びました95編とともにですね、96編はグローバルな規模で礼拝が進められています。神様を褒めたたえることがもう幾度も幾度も進められているんですね。そして述べ伝えなさい、素晴らしい愛のお方を、すべての国の人たちに語り継げてくださいというふうにですね、宣教が、伝道が進められているんですよね。96編を見ていただきますとですね、一節二節がですね、まず進められている部分、三節も含めてですね、実は進められている部分になっています。もともとの原文を見ますとね、命令法というんでしょうかね、何々してくださいという勧めの、言葉、動詞がもう羅列されている、そういう箇所にもなっています。もちろん日本語の訳を見てもそれが明らかです。新しい歌を主に歌いなさい、全地を主に歌えというんですからね、これ賛美を捧げるということですね。 二節を見ますと、主に歌え、賛美を捧げなさい、神様を褒めたたえなさい、神様に感謝の思いを伝えなさい、神様の素晴らしさを、ね、言葉に表して神様にお伝えなさい、そう勧められているんです。皆を褒めたたえよ、同じでしょう、褒めたたえよ。このようにですね、一節二節、神様を礼拝することが勧められているんですね。そして三節を見ますとね、次のように、出ています。主の栄光を国々の中で語り継げよう。ちょっと違いますね、皆さん。歌いなさい、褒めたたえなさい、賛美しなさい、神様に感謝を捧げなさいというものとね、語り継げなさい、その苦しい技をすべての国々の民の中で。実は2節の後半少し私見落としましたけれども、もう述べ伝えなさいという部分です。日から日へと、日から日へと、毎日毎日のことなんですけどね、神様は私たちの驚くばかりの愛の御業をなしてくださるんです。私たちその体験者です。まあ、今朝の証もその一つだと思います。私たちはその人生において、まあ、いろんなところを通らされます。うめきもパウロが語ってますように、このところで体験いたします。病に落ちることもあります。いろいろな試練を通らされることがお互いにあると思うんですよね。人間関係の難しさの中に、置かれる、あるいは陥ることだってあるわけですね。しかしそのような中にあっても、神様にあって私たちは守られるということを体験いたします。神様はそれらのものを解決してくださって、また喜びの中に、神様との豊かな交わりの中に入れてくださるということも私たちは体験していくんですね。そういうような日々の積み重ねが私たちの過去の歩みとなっていくんですね。ですから、いろいろな苦しいことを思い出されてもね、賛美が出てくるんです。神様、あのような時あなたは私たちをこの世に助けてくださいました。そういうですね、神様を褒めたたえる、そういう思いが出てくるわけですね。だからそういう賛美と同時にね、神様ってそういうお方なんですよ、あなたもそのような神様信じてますか、知ってますか、という意味合いでですね、日から日へと御救いの良い知らせを告げよとなっています。告げるということはね、皆さん、神様に向かってじゃなくて人々に告げなさいと言ってるんです。皆さん方の隣人に告げるんです。良いことですからね、私たちは告げるんです。告げたくまたなるものなんですよ。皆さん方のお日々の歩みの中で語りたい、このことを告げたい、この友達にも、この結婚相手にも、また私たちの愛する子供たちにも語りたい。主が成してくださった素晴らしい御業を、神様はどんなに素晴らしいお方であるかということを述べ伝えたい。そういう思いがですね、教会にはあるわけなんです。じゃないでしょうか。日から日へと書いてますが、ある面で日々神様はそういうふうなものを私たち一人一人のために備えてくださる、そういうお方なんですよね。ですから教会はまずね、神様に対して私たちが心を開いて感謝を捧げる、神様を礼拝する、神様を褒めたたえると同時に、教会は神様ってこんなに素晴らしいお方なんです、あなたもどうですか、このお方を信じて歩みませんかと言って良い知らせを告げるんです。語り継げるんです。教会はこの2つがとっても重要な教会の活動となっていく必要があると思います。 でまたね、もう一つのことはですね、旧約聖書時代の詩編ですから、ともすれば旧約聖書をご存知の皆さん方はですね、この信仰の姿は旧約の民であるイスラエル民族の信仰の姿であって、イスラエル民族の間における礼拝のことであって、イスラエル民族以外の私たちにはあんまり関係ないんじゃないかというふうに考える人たちも、時たまおられるんですが、実はそうではないんですよ。旧約聖書の時代から神様はグローバルな視点をいつも私たちに明らかにしてくださっています。この96編を見てください。 ある意味においてね、このような詩編が作られた場所、地球の一部分なんですよ。今のイスラエルというふうな、その本当に限られたところでの神信仰が芽生えたことがここで明らかにされているんですけど、もうその時点から、紀元前1000年ぐらいの時点からですよね。だから今からそれこそ3000年も昔の人たちの中に芽生えたその信仰生活の中に、神様はグローバルな視点をそこにはっきりと打ち出しておられるということを私たちは見逃してはいけないと思うんですね。というのは、今まさしく21世紀を迎えて、このような神様を礼拝することがグローバルなことになってきています。このお方が私たちのために歴史の中で示してくださった救いの道、イエス・キリストを信ずる信仰の道というものは、もうグローバルなこととなって、グローバルな礼拝が今捧げられている状況です。皆さん方の中でもですね、会社のお仕事でイギリスに行くことがあったとか、アメリカに行くことがあったとか、オーストラリアとかですね、あるいはある場合はアフリカのある国に仕事のために行かなきゃならないというようなこと、まあ、そういう体験をする皆さん方もきっとあられると思うんです。そうでしょ。私自身も数えてみれば何十カ国も宣教のために、証のために、いろんな会議のために過去出席しています。ヨーロッパにも、南北アメリカにも、アフリカの一部、私の場合はエジプトだけですけどとかね、中東をはじめ、あるいはまた太平洋の国々、もちろんアジア諸国、本当にですね、いろんな機会が私の個人的な意味においても今まで与えられてきてるんですけどね。驚くのは、イエス・キリストを信ずる信仰者のグローバルな存在です。驚きです。今から3000年前のこのダビデの時代、この詩編96編が作詞されたような時には、もう本当にですね、ヤウェ信仰、聖書の創造者なるお方を信ずる信仰者というのは非常に限定されていた、ある地域にだけ存在していたわけなんですね。ところが皆さん、ここで添えられておりますようにですね、神様が、創造者のある神様があなた方に成してくださった素晴らしい救いの御業を告げ知らせなさい、語り継げよというふうにはっきりとこのように進められている、そういう神の民の歩みから、今21世紀私たちはまさしくそれが現実のものになっているということを私たちは知っています。むしろ私たちの国日本は、この点では本当に私たちを作ってくださった神様に対して心が狭いものではないかな、こんな感じでね、このお方を拒んでしまっているような人たちが多いんじゃないかなというふうな思いが私のうちにはあります。ある時、私は中南米の国の一つでありますグアテマラというところで開かれたメロナイト系の選挙会議に出席いたしました。ある日は地域の教会訪問のそういう時間が与えられまして、日本から私と一緒にですね、その会議に出席することを許されました 平方教会の現平方教会の牧師であります藤野先生と一緒にですね、他の人たちも数人加わりまして、車でグアテマラの奥地の方へ旅立って、数時間のね、遠くにありましたけど出かけてきました。ある村で、スペイン語圏ではなくて、多くのその原住民がアメリカン・インディアンと言われている人たちが住んでいる地域にですね、まあ出かけていったんですね。そしてある村の教会を訪問させていただきました。小さな数百人、あるいはまあ多くても1000人2000人ぐらいの規模の1000人2000人ぐらいの規模の村であったかと思うんですが、皆さんその教会に200人300人ぐらいだったと思いますが、神の民たちが集って神様を礼拝していたんですね。現地語で礼拝していました。現地語の聖書を使っていたんです。神様を褒めたたえる賛美の声、今でも忘れることができないんですね。こんな山奥で、グアテマラのスペイン語圏の都市部ではない、スペイン語を十分理解しないような人たちもたくさんいるようなグアテマラの山奥、まあ、ジャングル地域と言っていい、そういうところにね、こんなに今多くのキリストを信ずる人たちが起こされて神様に賛美を捧げているんだ、感動いたしました。実は私そういう感動をね、もうあちこちで持っているんです。個人的には私はそういう体験をさせていただいてきました。ですから私自身もね、もう身に染みています。本当に神様がここで語っているようなグローバルな視点が今現実のものになって、皆さんそうでしょ、お仕事でヨーロッパに行かれた方おられるでしょう。あるいはまたアフリカにもし行かれた方おられるかもわかりません。どうでした、その教会がありませんでした。まずないんですよ。どこに行っても神様を褒めたたえるキリストの教会が存在する。神様を心から、私たち同じです、私を作り生かしてくださっているお方に、聖書の神に心から、神様ありがとうございます、私にイエス・キリストを通して命を与えてくださって生かしてくださっています、ありがとうございます、永遠の希望をいただきました、イエス様の命を信仰によっていただき、永遠の命を今いただいています、そのような中で現実の歩みをさせていただいています。そしてあなたに喜ばれる歩みに入れられました、主よ感謝します、そういう賛美の思い姿というのを皆さん今やですね、世界中のことになっています。もちろんまだまだ救われてない人たくさんおられます。しかしね、皆さん福音の浸透というものは驚くべきものであると、そのように思います。皆さん方の中で海外で主を礼拝する機会を持たれた方がおられると思います。皆さんいかがですか。アーメンじゃないですか。どこに行っても、教会は忠実にいろんな戦いを通らされながらもイエス・キリストの福音を語り続けてきています。イスラム圏と言われる国々においてもしかりなんです。今アフリカにおいて非常に残念なことですけれども、ある宗教の過激派の人たちが支配している地域で、まあ、非常に厳しいですね、争いが生じてきています。時々選挙報告を聞くわけでありますが、まあ、それによりますとね、皆さん今アレッポと言われているシリアの国は大国党ですね、あるいはシリアの政府軍、あるいはいろんなグループが争っている、多くの人たちが殺戮されているような厳しい状況、皆さんがほとんどそこにクリスチャンたちが生かされているということはあまり気づいておられないと思います。皆さんたくさんのキリスト者がそこでも生かされているんです。シリアのそのアレッポ近くの教会はもう避難場所になっている。そこの教会のクリスチャンたちが教会のドアを開いて難民を受け入れて援助しているというふうなニュースを私は読んでおります。クリスチャンの証がそこにもあるんですよ。 な厳しい状況の中で、もう誰も彼もですね、自分の命を惜しんで逃げてしまうような状況の中なんですけど、皆さんそこで踏みとどまってキリストの証を続けている、迫害されている教会が、だってイエスキリストを信じる人たちがたくさん、日本のクリスチャン人口を超えるパーセンテージのクリスチャンたちが今シリアにいるということ、イスラム圏のただ中にキリストを信ずる人たちが光り輝くような証を今続けているという事実もぜひ知っていただきたいと思うんですね。すなわち紀元前の千年の信仰の歌の中に、これは予言的ですけれども、この信仰がグローバルなものになっていくということがはっきりと読み取れる。だって一節でね、全地を主に歌え、主に賛美を捧げ、全地でしょ、全といった時に、その当時の選びの民が置かれてた小さなね、あのイスラエルの地域の人たち、そこで信仰を持つ人たちだけのことじゃないんです。3節はね、語り継げようということの中に、その苦しい技、苦しい技というのは、この時点では歴史の中では、この苦しい技というのは不思議な技なんです。これは直訳すれば驚くべき技なんです。救いの驚くべき技といえば、イザヤが明らかにしていますように、またさらにこの時点から千年経って歴史に明らかになったように、人類の救いのために神様ご自身がご自分の御子をこの世界に使わせてくださって、私たちを完全に許し清めてくださるために、ご自分の御子を惜しまずに死に渡された、そしてその方を蘇らせて私たちの生ける救い主としてくださっている、その神様の苦しい御業、それほどの苦しい御業がどこにあるでしょうか。それほどの驚くばかりの御業はどこにあるでしょうか。紀元前千年の時点では、今私たちが信じているような具体的な言葉としては出てこなかったでしょうけれども、もう神様はそのような苦しい業をこの時点でもご計画しておられた。その苦しい業を全ての国々の民の中でと言ってるんですよ。皆さん、全ての国々の民、当時南北アメリカ大陸に人々が生きてたのかどうか私は知りません。神様はご存知でしょう。当時ヨーロッパはどういう状況にあったのか、当時アフリカ大陸はどういう状況にあったのか、もちろんある人たちは世界中に散らされてましたから、そこには誰かが住んでいたと思うんですが、とにかく神様はね、この世界に生きるようになる全ての人種、民族、またいろいろな種類の言葉を語る人たち、語り継げよう。もちろんそういうことの中には聖書を翻訳するというような働きも当然のことながら含まれています。私と家内は日本語ではない一つの言葉をもう一生懸命学ばさせていただきました。それはね、クワンガ語なんですね。クワンガ語なんです、ちょっと紹介させていただきますとね、セエレクヌキペナハクンダウクヌセンベクヒティジーザスヒマニクハロケケアパガードリオムセカナハクヌおここなんだ。神様は皆さん方を一人一人を本当に深く愛してくださっていますから、皆さん方は一人一人のためにご自分の御子を惜しみもなくこの地上に使わせてくださいました。素晴らしいですね、というようなことのことを今この場で話をさせていただいたんですね。そうですね、間違ってないでしょこちらに審査員が一人いますので大丈夫だと思います。もうかなり経ちますけどね、やはり ある面で私の知識の一部に、また家内の知識の一部にこうなっています。とても感謝な10年少々過ごさせていただいたんですけどね、彼らの言葉で語り継げることが許されました。特権でした。誰を伝えたんですか？私を救い、家内を救い、喜びに入れてくださった救い主イエス・キリスト様を述べ伝えさせていただいたんです。しかも彼らの言語に、私たちの場合は創世記と新約聖書を翻訳して彼らにお渡しいたしました。ここにこのお方、救い主の方について克明に真理が、真実が記されていますから、あなた方の言葉でこの方のことを学んで、この方を信じて永遠の希望をいただいて歩んでくださいね、ということが、まあ、許されたわけですね。これは良い知らせを告げようという神様がある意味において人類に、あるいは教会に、ご自分を信ずる者たちに命じておられるそのご命令を喜んで受け止めさせていただいたということでございます。ですから皆さん、教会はね、本当にこの2つのこと、皆さんお互いに励まし合いながらさせていただきましょう。これはやはり教会がどういうものかということを、本当に私たちはですね、ともすれば忘れてしまいがちな時にとっても重要じゃないでしょうか。教会は神様を褒めたたえるところです。神様に向かっていくところなんですよ。心から賛美を捧げているところです。私たちを作ってくださったお方、私たちをあらゆる面で恵んでくださる方に、これからの私たちの喜びを伝えます。ありがとう神様、これ以上のありがたさはありません。本当にそうだと思うんですよね。それが私たちの真実の思いに日々変えられていくんじゃないでしょうか。それを伝えるのが教会、共に集ってですね、私たちみんな同じ思いですから、賛美を捧げることも実はそのことをさせていただいていますよね。神様に対してはもう一つは証です。ぜひ桑名キリスト教会がこの証、良い知らせを告げる、語り継げる、そのことにおいて今後とも豊かに用いられていくことを信じていますし、祈っています。私もその一端を担わさせていただいております。皆さん、三国の人たちが、私たちが見出したようにイエス様を見出してほしいなと思うんですね。イエス様を告白していただきたいと願います。神様、その御業を私たちと共に成してくださると信じます。この96編はね、実はそういう教会、神の民たちのあるべき姿と、それからですね、二度、二つの場面でね、繰り返されているんです。ですから、7節からね、13節の第二の場面なんですよ。ですから、まず、すめから始まります。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよう。これは違った動詞形が使われていますが、この主に捧げようというのは神様に捧げるわけですから、これは礼拝行為と考えて問題がないところです。皆の栄光を主に捧げよう。8節、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。これは当時のイスラエルの民がモーセの律法のその命ずるままに、そこで示された礼拝行為を行っているように、もちろん捉えていただいて問題がないところなんですが、基本的なところはイスラエルの民たちは神様の御臨在のただ中に、そういうふうな形でモーセの律法が命ずる犠牲制度に基づいて神様の臨在のただ中に入っていって、そしてひれ伏して神様を礼拝していたということなんですよね。しかもそれがイスラエルの民よとじゃなくて、国々の民の所属よと7節では語りかけられている。 非常にグローバルな視点、初めから打ち出されて、国々のための所属よ、という形で礼拝がまず進められている。そして皆さんね、実節、国々の中で家、次はね、皆さん、家なんです。これは述べ伝えよう。ね。最初の第一場面の方のですね、部分では歌え歌え歌え褒めたたえよ賛美しなさいと礼拝が進められている。そしてその後告げよ語り継げよというふうに進められている。それと全く同じパターンなんですよ。実質は国々の中で、世界の国々の中で、日本で、日本の家庭で、日本の学校で、日本の職場でふさわしい形で言いなさい、告げなさい、述べ伝えなさい。真の神でない、力のない神々により頼んでいる国の一つ、日本であるかと思います。もちろん日本だけではなくて、神に救われた人間が罪を犯して陥ったところが偶像礼拝なんです。エジプトにおいても然りです。皆さん、古いエジプト遺跡を訪問してください、訪れてください。そこに見るのは何ですか。神々を礼拝するしていたエジプト人の姿です。世界のどのような過去の文明を訪れても全く同じです。神々がいます。しかし全世界を作り、人間を作り生かしてくださっているお方、確かに人は罪を犯して神から離れてしまった、そういうですね、人間の厳しい一面があることは事実なんですけれども、そのような罪人が陥ったところが、皆さん基本的には偶像の神々がありとあらゆる形で崇められ礼拝されているという姿です。皆さん、これはもう世界のどこにおいてもその通りなんですよ。日本においてもそうでしょう。いろいろな神々がいるではありませんか。地域社会に身を置いている皆さん方はいろいろな形でね、聖書の神ではない神々を祀ったり祝ったり恐れたりしている人たちがたくさんいるということを皆さん知っていると思いますよね。そういう人たちの中で、神様の恵みによってイエス・キリストを知るようになった私たちは言うんです、告げるんです、述べ伝えるんです。国々の中で家、実節家、これ皆さん神様からの愛の進めであると理解してください。なんか強制的に何かさせられるというようなことではなくて、そうではなくて、だって皆さん方が紹介してあるのは何ですか。素晴らしいイエス様じゃないですか。違います。イエス様がどんなに私たちを愛してくださったか知ってるのは私たちではありませんか。私ではありませんか。皆様方は一人一人じゃないですか。そうでしょ。しかも私たちを知ってるんですよ。そのような神様、私たちを作られた創造者である神様の愛の技は、その子イエス・キリストというお方の歩みに見られる。イエス様は私たちのために命を捧げてくださった。そこまでして神様は人間の基本的な問題である罪の問題を解決してくださって、私たちを許して清め整えてくださる。人間の真の解放をもたらしてくださる。 そういうものを私たちは体験させていただいているものじゃないですか。もちろん私たちは戦いの中にない、完全に解放されたと言っているのではないんです。天国に行くまである面においては私たちは不完全な面があると思います。しかしね、私たちはその前味わいをさせていただいているんです、この地上で。そうですよね、イエス様の素晴らしさ、イエス様はどんなに私たちを愛してくださって、忍耐を持って弱い私たちを日々導き続けて、また祝し続けてくださっているかということを、私たちが私たちの歩みの中で体験させていただいている。神様の期待することは、そのお方をあなたが置かれているところで告げなさい、語り継げなさい、その人たちのこんな素晴らしいお方を紹介してあげてください。それが実は神様の大昔からの救われた者に対する願いであるということですね。皆さんいかがですか。まだ私の心の中には そこまでイエス様は素晴らしいお方だということ、まだ十分体験できてません、まだ知りませんというような方がもしかしておられるかもわからないですが、大丈夫です。無理しなくて結構です。でもね、必ず神の民と共に礼拝を続ける中で、また聖霊の助けによって御言葉をいただき続ける中で、皆さん方も必ずや祝福をいただき、こんな素晴らしいお方、人生のあらゆる問題の解決を与えてくださるお方、人間としての最高の歩みを与えてくださって保証してくださる方、私たちそれが見えてくるんですね。そうするとなかなか信じてくれないけど、言う、語る、伝える、これは教会の非常に重要な部分なんですよね。時間の関係でね、理由が2つあるんです。一つは苦しい救い、ね、ということはね、神様の驚くばかりの私たちに対する愛の姿、技、これが根拠です。ですから私たちはやはり信仰生活の中でイエス様の素晴らしさを本当に体験できるんです。今朝の証もその一つでした。毎週のように聞かさせていただく証も多いですね。本当にイエス様ってすごいな、素晴らしいな、この人にとってもこんな愛の技を示してくださっている。それが皆さん共通した私たち一人一人の体験じゃないでしょうか。人生のいろんな戦い、苦しみ、これはみんな私たち共通に持っているものです。しかしそういうことの中で神様の驚くばかりの励ましと助け、愛の技を私たちは体験していくことができるんですね。希望を失わないで人生を全うしていくことができます。そういう時にそれが根拠となってね、もう私が体験してるんですから、御言葉の通りですから、この御言葉をイエス様のことを御言葉を通してこの方に紹介したいという思いが起こってきます。皆さんそういう時にね、知るを見なさらないで、ふさわしい形で告げてください、言ってください。神様喜ばれます。そのようにしてキリストの体なる教会が完成していくんですね。世界大の教会完成のそのようなコースを私たちもその一環を担って歩んでいくことができるようになると思います。それがね、ポジティブな根拠なんですよ。でもう一つですね、皆さんにぜひ知っていただきたい根拠が96編の後半に出てきます。それがね、実節、国々の中で言え、主は王である。王であるということは、権限を持って人間を本当の意味で治めておられるのはこの方ですよ。今ではイエス・キリスト、 この方は私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、と新約聖書がそのように語っていますが、もうまさしく旧約では主は王であると言った。この主はヤーウェの主、新約の私たちで言えば救いの主イエスキリストである主、その方は実は真の支配者です、王なんです。しかしその王はね、今は信ずる者を豊かに豊かに救いの恵みの中に入れてくださって、私たちを導いてくださいますが、皆さんそれも永遠にもうずっと最後の最後までそのような愛が続いていくということではなくて、この方は同時に裁き主であるという現実があります。実際まことに世界は固く立てられて揺らぐことはない。次です。主は公正をもって国々の民を裁く。主は公正をもって国々の民を裁く。実はこのような公正の裁きというのは人間社会においてどこにおいても求められています。不公平な裁きがあまりにも多いからです。不正があまりにもはびこっているからです。ですから多くの人たちは冤罪のように苦しんでいます。しかし皆さん、神様は真実を全部見抜いておられます。見通しておられます。適正な公正な裁きは必ず下るというのは聖書の教えです。もう旧約聖書の時から新約に至るまでどこにおいてもこの方は公正な裁きを行う方である。13節、確かに主は来られる。まだ来ていませんが、これはね、この主は主イエスキリストと理解していただいていいです。多くの旧約学者はそういうふうに解釈しています。主の再臨をイエスキリストの再臨が意味されていると理解するんです。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。トランプ大統領といえても神ではありませんから、彼の権威をもって裁く行為は、ね、ある部分では正しいかも分かりませんが、彼の部分では間違っているかも分かりません。人間の裁きですから。しかし創造者なるお方、世界を真に治めておられるお方が来てこの地を裁く、その裁きはまさしく公正そのものです。そのような裁きが必ずあると聖書は告げているということを、皆さん私たちはやっぱり忘れるべきではないんです。この方は愛のお方です。これほどの愛は誰も持ち合わせていないぐらいの大きな愛を持って私たちを導いてくださる。それ根拠です。ですから私たちは他の人たちに伝えるんです。しかし同時にね、私たちは誰であったとしても必ず公正な裁きの座に将来必ず立つのである。だからそういう点ではそれに備えるためにもイエス様を信じてイエス様に属するものとなる、その方があなた方のすべての罪の許しをのため、清めのために命を捧げてくださった。そこにしっかりととどまりなさい。あなた方は常しえに御子と共に世界を共同相続人として治めることができるようになります、というのが聖書の教えなんですね。これ根拠なんです。こういう明らかな根拠を持つ私たちは、ですから教会は神様を心からあらゆる機会に褒めたたえます、賛美を捧げます。願わく私たちの教会の 礼拝がいつも今までもそうでありましたように、これからもずっとね、この方に本当に心からの私たちの感謝をお伝えしたいと思うんですね。喜びを伝えたいと思うんです。救われたことの喜びを、それを成し遂げさせた神様に感謝を捧げたいと思います。礼拝に一緒に集まって御霊の導きの中でさせていただきましょう。そしてこの素晴らしいお方を皆さん方が置かれたところでふさわしい形で、無理をしなくて結構ですから、聖霊様は皆さん方を動かしてくださいますから、動かされたら躊躇しないで皆さんの友人たちに、家族の人たちに、職場の人たちにも、もしかしたら皆さんと一緒に会社で働いているこの方も本当にイエス様を知りたい気持ちを持たれるかもわからないでしょう。皆さん方は口を開いてふさわしい形で語ってあげますと、教会の務めであるということをお互いにね、御言葉から確認させていただきましょう。お祈りします。父なる神様、ダビデの時代より紀元前千年の時代より、あなたに選ばれた神の民たちはあなたに心からの礼拝を捧げ、そしてあなたの素晴らしさをイスラエルの民たちの間だけではなくて、あらゆる国の人たちに述べ伝える、告げ知らせるというその愛の技に励んでまいりました。21世紀を迎え、まさしく私たちはキリストの体の教会は、聖書の神を信じている私たちは、世界の隅々まであなたの御力によって、聖霊によって、神の民たちの祈りによって使わされて、あなたの愛が今述べ伝えられております。主よ、あなたが来てくださいます。その時真の裁きが行われて、恒久的な世界平和が実現し、素晴らしい祝福に満ち満ちた神の国が到来することも知っております。そこに向かっておりますから、どうぞ21世紀に生かされている私たちも、あなたに喜ばれる歩みをなすことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。